聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第29章13節14節。イザヤ書第29章13節14節。主は言われた。この民は口で私に近づき、唇で私を敬うが、心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れ敬うとしても、それは人間の戒めを覚え込んだからだ。それゆえ、見よ、私は再び驚くべき技を重ねて、この民を驚かす。賢者の知恵は滅び、聡明な者の分別は隠される。新約聖書マタイによる福音書第15章1節から20節。マタイによる福音書第15章1節から。その頃、パリサイ派の人々と律法学者たちがエルサレムからイエスのもとへ来ていった。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えを破るのですか。彼らは食事の前に手を洗いません。そこでイエスはお答えになった。なぜあなたたちも自分の言い伝えのために神の掟を破っているのか。神は父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っておられる。それなのにあなたたちは言っている。父または母に向かって、あなたに差し上げるべきものは神への供え物にするというものは父を敬わなくてもよいと。こうしてあなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている。偽善者たちよ、イザヤはあなたたちのことを見事に予言したものだ。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。それからイエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。その時弟子たちが近寄ってきて、ファリサイ派の人々がお言葉を聞いてつまずいたのをご存知ですかと言った。イエスはお答えになった。私の天の父がお植えにならなかった木はすべて抜き取られてしまう。そのままにしておきなさい。彼らは盲人の道案内をする盲人だ。盲人が盲人の道案内をすれば二人とも穴に落ちてしまう。するとペトロがその例えを説明してくださいと言った。イエスは言われた。あなた方もまだ悟らないのか。すべて口に入るものは腹を通って外に出されることがわからないのか。しかし口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。悪意、殺意、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、悪口などは心から出てくるからである。これが人を汚す。しかし手を洗わずに食事をしても、そのことは人を汚すものではない。
教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、新しい主の日を与えてくださり、あなたが私たち一人一人の健康を支え、この私立礼拝へと招いてくださいましたことを感謝いたします。暑い日々が続く中、私たちと家族との健康を守ってください。あなたは私たちに命を与えてくださり、一人子イエスキリストによる救いの恵みによって、あなたを愛し隣人を愛して生きる者として、それぞれの生活に使わせてくださっています。しかし私たちはあなたの恵みを見失い、あなたと共に生きることをやめてしまうことによって、あなたを愛することも 分自身を愛することも、そして隣人を愛することもできなくなって、お互いに傷つけ合ってしまっています。あなたの恵みを無にしている罪深い私たちをどうぞ憐れみ許してください。あなたはそのような私たちをなお愛してくださり、この礼拝へと招いてくださいました。聖霊なる神様がこの礼拝において恵みの御言葉を語りかけ、救いの御業を行ってください。そして私たちが喜びと感謝の中であなたと共に生きていくことができますように導いてください。主よ、先週は二人の姉妹が相次いで天に召されました。お一人の葬儀が先週行われ、もう一人の葬儀は今週行われようとしています。お二人とも洗礼を受けたのは人生の後半になってからでしたが、若い日からあなたとの出会いを与えられ、あなたの祝福を豊かに受けて歩んでこられました。そしてこの教会で洗礼を受け、多くの兄弟姉妹と共に喜んで信仰の生活を送ってこられました。そしてあなたが与えてくださった地上の人生を歩み通し、平安のうちに身元に召されました。それぞれのご生涯を導いてくださったあなたの恵みに感謝をし、皆を褒めたたえます。今これらの姉妹が地上の人生におけるあらゆる苦しみや悲しみ、痛みなどから解放され、あなたのもとで全く平安を与えられていることを信じます。地上における別れの悲しみの中にあるご家族、ご親族、親しかった者たちにあなたの慰めと支えを与えてください。あなたはこれらの姉妹方に世の終わりの救いの完成における復活と永遠の命の約束を与えてくださっています。それを希望を持って待ち望む信仰を私たちも確かにされて歩んでいくことができますように。兄弟姉妹の中で病気やあるいは怪我による苦しみを負っている者がいます。入院をしていたり、手術を受け、また受けようとしている者にあなたが癒しを豊かに与えてください。リハビリに励んでいる者たちを力づけてください。高齢になって弱りや衰えを感じている方々にも慰めと支えを与えてください。施設で生活している方、家族による看病介護を受けている方々にも、またその看病介護に当たっている者たちにも支えと力づけがありますように。また心にいろいろな苦しみや悲しみを抱えている者、人間関係の破れに苦しんでいる者に慰めと支えを与えてください。そして私たちが苦しみの中にある兄弟姉妹のことを覚えて取りなし祈っていくことができますように。今信仰を求めて、あなたとの出会いを求めて、この礼拝に集っておられる方々をあなたが導いてください。聖書の教えや教会の教えに興味や関心を持って来られた方々、また今日初めてこの教会の礼拝に出席された方々に恵みを注ぎ、あなたを礼拝し御言葉を聞きつつ生きる喜びと幸いとを味わわせてください。今月末には青年伝道夕礼拝が行われます。多くの若い人たちをこの礼拝へと招くことができますように、御言葉を語ってくださる教師を祝福し、準備に当たっている青年会のメンバーを力づけてください。教会全体が若い人たちへの伝道のために祈っていくことができますように。1階の集会室の柱の耐震補強工事が進んでいます。この教会堂をこれからも長く御業の前進のために用いていくことができますように、工事に当たっている方々を守り、無事にこれを終えることができますように支えてください。教会学校の礼拝に集っている子どもたちと保護者の方々を祝福してください。この夏に予定されている夏季学校、また全国連合長老会の中高生修養会に多くの参加者が与えられ、恵みの時となりますようにあなたが導いてください。また8月には今年も夏季伝道実習の新学生を迎えます。使わされる新学生にとっても、また迎える私たちにとっても あなたの恵みに豊かに預かる時となりますよう導いてください。進学生の教育にあたっている進学校、特に東京進学大学を支えてください。そしてあなたの召しを受け、伝道のために献身する者たちをあなたが新たに起こしていってくださいますように。今共に礼拝を守っている主にある教会の一つ一つを祝福し、御言葉が力強く語られ、あなたの救いの御業が前進していきますように、特に同じ伝道に立ってこの地で伝道している神奈川連合長老会の諸教会を守り導いてください。その中には無牧師の教会もあります。ふさわしい牧師をあなたが使わせてくださいますように。今参議院の選挙が行われています。この国の政治を導き、弱い者、貧しい者が支えられ、また人々の自由と尊厳が尊重される社会となっていくことができますように、私たちが責任を持って投票に参加をし、主権者としての義務を果たすことができますように導いてください。地震が続いている地域があります。不安の中に置かれている人々を守ってください。豚野と半島地震の被災地の人々とその地の教会を支えてください。私たちがそのことを覚え続け、祈り続け、必要な支援をしていくことができますように。ロシアとウクライナの戦争も、イスラエルとハマスの戦いもなお続いており、多くの人々が傷つき命を失っています。無益で悲惨なこれらの戦争をやめ、悔い改めて平和共存へと方向転換をすることができますように、国々の政治の責任を負っている者たちを導き、まことの知恵と勇気を与えてください。また関税を武器にして国々を脅すような事態も起こっており、世界中にその影響が及びつつあります。国々が信頼関係を築き、良い関係を結んでいくことができるように導いてください。私たちはあなたが一人子をお与えになったほどに、この世と私たちと愛してくださっていることを知らされています。その愛に生かされている私たちが、あなたの恵みによる救いを述べ伝えることによって、世界の平和のために仕えていくことができますように、また苦しんでいる人々のために取りなし祈り続けていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌134番、立ち上がない方はご起立ください。 座りください。先週に続いてマタイによる福音書第15章1節から20節より御言葉にいきたいと思います。でここにはエルサレムから来たパリサイ派の人々や立法学者が主イエスの弟子たちが食事の前に手を洗っていないことについて主イエスを責めたことが語られています。で先週申しましたようにパリサイ派の人々は神の民としての清さを保つために食事の前に念入りに手を洗っていたのです。しかし主イエスとその弟子たちはそういうことをしていませんでした。そのことを彼らは批判したのです。で先週はこの批判に対する主イエスのお答えの中から本当に人を汚すものは何なのかについての御言葉を聞きました。本当に人を汚すのは口に入るものではなくて口から出るものだ。つまり汚れ、罪は外から入ってくるのではなくて私たちの内側、心に生まれそれが言葉や行いとなって外に現れてくるのだとイエスはお語りになったのです。本日はそれ以外のことについて主イエスがここでお語りになったことを読みたいと思います。食事の前には手を洗って汚れを落とせというのは昔の人の言い伝えでした。つまりそれは旧約聖書に書かれている律法ではなくて後から言い伝えとして生まれてきた教えです。ユダヤ人たちは律法の教え、戒めを守って生活するためにその周囲にさまざまな言い伝えの教えを張り巡らして、それに従っていれば律法そのものに違反してしまうことが起こらないようにしていたのです。そしてファリサイ派はその言い伝えの教えも書かれた律法と同じようにしっかり守るように人々に教えていたのです。でシュエスはまずこのことについて彼らを逆に批判なさいました。三節、そこでイエスはお答えになった。なぜあなたたちも自分の言い伝えのために神の掟を破っているのか。まあ、彼らが昔の人の言い伝えと言っているものをシュエスは自分の言い伝えと言い換えておられます。つまりそれらは実際には神の戒めではなくて自分の言い伝え、つまり自分の思いに過ぎないということです。そしてさらに問題なのは、そういう人間の言い伝え、自分の思いによって彼らが神の掟を破っているということです。でそのことの実例として4節から6節が語られています。神は父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っておられる。それなのにあなたたちは言っている。父または母に向かってあなたに差し上げるべきものは神への供え物にするというものは父を敬わなくてもよい。こうしてあなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている。でここの意味は分かりにくいですし、まあ、学者の間でもいろいろ説が分かれています。父と母を敬え、これは律法の中心である十戒の第五の戒めです。十戒は主なる神がイスラエルの民に直接お与えになった、まあ、掟でありまた御言葉ですから、それを破ることは死に値するような大きな罪であると考えられています。ところが言い伝えの教えの中には父または母に向かってあなたに差し上げるべきものは神への供え物とするというものは父を敬わなくてもよいというものがある。その言い伝えによってあなた方は十戒を、神の言葉を無にしているというのです。でこの言い伝えの教えをどう理解するかが難しいところです。 前提として知っておくべきことは、父と母を敬えという実戒の戒めは、父母の言うことを尊重しそれに従えということだけでなく、年老いた父母をちゃんと支えなさいということを意味しているということです。あなたに差し上げるべきもの、それは年老いた両親を支え養うためのもの。それによって父と母を養うことが、父と母を敬えという戒めにおいて神が命じておられることなのです。でしかし言い伝えの教えによれば、それを神への備え物とするといえば、もう父母のために用いなくてもよくなる。神への備え物にするという、それは神に誓うということです。で神に誓ったことは必ず果たさなければなりません。ですからそのように誓ったものはもう父母に与えなくてもよい、あるいは与えることができないというのがこの教えの論理です。でしかしそもそもそんなふうにして年老いた父母をないがしろにするということが本当になされていたんだろうか、あるいは認められていたんだろうか、疑問に思います。でこのことはむしろ今日の私たちにおいてこそ深刻な問題だと言えると思います。超高齢化社会の中で年老いた両親を、これまた年老いた子どもたちが支えているという事態が生じています。それはしばしば大きな負担、ストレスになることです。そういう中で老人への肉体的または精神的な虐待ということも起こり得るのです。私たちはそれを自分とは無縁なことだと言ってはいられないでしょう。つまり年老いた親をどう支えるかということは、今日の私たちにおいてかつてなかった大きな問題となっているのです。父と母を敬えという戒めをどう守るか、それは私たちにおいてこそ難しい切実な問題、課題だと言わなければならないのです。そして、公平を期すために述べておくと、ファリサイ派の教えにおいても実戒と矛盾するような誓いはそれは無効だと語られていたということが伝えられています。立法を守るということに命を懸けていたファリサイ派ですから、父と母を敬えという実戒を無にするような誓いが認められていたとは考えにくいとも思われる。そういうわけでここに語られていることが当時実際どうだったのかはよく分かりません。しかしファリサイ派の人々と主イエスとのこの問答から次のことだけは分かると思います。それは主イエスは神の律法、つまり御言葉の根本的な精神に立って語っておられるのに対して、ファリサイ派の人々は、実戒にせよ言い伝えの教えにせよ、その言葉の上での意味にこだわり、それを規則として守ることを大事にしているということです。そしてそのように教えを規則として言葉通りに守ることを第一とすることによって、彼らの中では父と母を敬えという教えと、神に対して誓ったことは必ず果たせという教えとの板挟みが起こっている。そこでどういう結論を出すにせよ、二つの掟、規則をどうしたら共に守ることができるかということで頭を悩ませることになっている。でしかし主イエスはそんなことで頭を悩ませてはおられません。主イエスは立法の根本精神に立っておられる。神はご自分の民が父母を敬い 年老いた親をきちんと支えることを望んでおられる。そこに立っている主イエスにとってはなすべきことは明らかなんです。このようにここに現れているのは主イエスとパリサイ派の人々との間の神の律法、つまり神の御言葉の受け止め方、あるいはそれに対する立ち位置の違いです。で、このことはこの福音書の5章から7章のいわゆる三条の説教で主イエスがお語りになったことと重なります。主イエスはそこで律法のいろいろな教えを取り上げて、律法にはこう書かれているが、しかし私は言っておくという仕方でご自分の教えを語られました。つまり神の子としての権威を持って、律法をお与えになった神の本当の御心をお示しになったのです。で、7章の28、29節にはそのような主イエスの教えを聞いた人々の驚きが語られています。7章28、29節、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく権威あるものとしてお教えになったからである。この律法学者っていうのはファリサイ派と考えているわけですが、彼らは個々の律法の意味を説明して、でこれを守るためにはこうしなさいと教えていた。でそれに対して主イエスは権威あるもの、つまり神の子として律法の本当の意味、その言葉の背後にある神の御心をお示しになった。本日のところにおけるファリサイ派の人々と主イエスの対立も律法に対するこのような立ち位置の違いから生じているのです。でそこで注目すべきことは、律法を規則として守ろうとしているファリサイ派の人々において自分の言い伝えのために神の言葉を無にしているということが起こっている。そう主イエスが語っておられること。最初に申しましたように、この言い伝えの教えっていうのは実戒をはじめとする律法に違反してしまわないためにその周囲に付け加えられた教えでした。神の律法を規則としてちゃんと守ろう、そういう思いによって彼らは、自分の言い伝え、つまり人間の思いによる教えを付け加えていった。しかし彼らが付け加えたこの自分の言い伝え、人間の思いによる教えは、表面的には律法に基づいた教えのように見えて、実は律法の根本精神、そこに示されている神の御心とは全く違うものとなっていた。食事の前に手を洗えっていう教えがまさにそうです。それは一見神がご自分の民に求めておられる清さを保つための教えのように見えます。しかし実際には、これは先週申しましたように、自分の内側にあり自分の心から生まれてくる人間の本当の汚れ、罪、そこから目をそらさせて、汚れや罪は自分の外にあるもので、それが入ってくることを防げば自分は清くあることができる、そういう思いを植え付けるものとなっていたのです。つまり人間の思いによる教えが付け加えられたことによって律法の根本的な精神が見失われて、でこの規則や戒律を守れば自分は正しいものとなれるという思いが生まれていた。しかし神が律法をお与えになったのは、神が私たち人間に求めておられることを知ることによって、私たちが 自らの内にある罪を自覚して、常に悔い改めて、神に許しと憐れみを祈り求めつつ、神のもとで生きていくため、律法を守るべき規則と捉える。で、そこに人間の教えを付け加えて、それを守ることによって清く正しいものとなることができると考えることは、律法をお与えになった神の御心とはかけ離れたことなの。まあ、主イエスはそのことを7節で、イザヤ書の29章13節を引用してこうお語りになりました。この民は口先では私を敬う、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。神の律法を人間の戒め、規則、戒律にしてしまうことによって、神の御心からは遠く離れてしまっている者たちの姿がこういうふうに語られているのです。で、これはファリサイ派の人々だけの問題ではないでしょう。私たちの信仰もこれと同じになっていることはないでしょうか。つまり、神を信じ、神に従うことを何かの掟や戒律を守って正しく生きることだと勘違いしてはいないでしょうか。自分の言い伝え、人間の思いによる教えを律法に付け加えて、それを守ることによって自分は正しいものとして生きていると思い込んではいないでしょうか。まあ、そこには自分の正しさによって人を裁き批判するようなことが起こります。しかし、神が私たちに本当に求めておられることは、私たちが自分自身の中にこそ生まれてくる汚れや罪をしっかり見つめることです。それが外に現れてきて、自分が汚れたもの、罪人となり、人を傷つけるものとなっていることに気づくことです。それゆえに神の御前にへり下って、憐れみと許しを求め、人を批判したり攻撃したりするのではなく、お互いの弱さや欠けを許し合い、支え合って生きるものとなることです。また例えば、父と母を敬えという戒めによって神が本当に求めておられることは、年老いて弱っていく父母を大切にし支える、そういう愛に生きるために自分に与えられているものを用いていくことです。つまり、自分の罪を見つめ、悔い改めて神と共に歩み、人を愛して生きること、それが神の御心であり、神が私たちに求めておられることなのです。ところが、私たちは自分が清く正しいものであろうとすることによって、人の罪を責めることに熱心、あるいは神への信仰を口実にして人を裁いていく、また自分が本当に愛し慈しみ養わなければならないはずの人々のことをないがしろにしながら、自分は神に仕えていると錯覚してしまう。つまり、本来神の御言葉と真剣に向き合い、御心を求めて生きることであるはずの信仰が、自分の思い、自己主張になってしまう。そういうことが私たちにも起こっているのではないでしょうか。自分の言い伝えのために神の言葉を無にしているというのはそういうことです。ファリサイ派の人々に対して語られたこの主イエスの御言葉を、私たちは自分自身に対する語りかけとして聞かなければならないのです。で、これは私たちにとって大変厳しい御言葉です。あなた方は神を信じ従って生きていると思っているが、
実は
自分の思いによって生きているに過ぎないのではないかと主イエスが私たちに問いかけておられる。ファリサイ派の人々も主イエスの御言葉をそういう厳しい問いとして聞きました。そして彼らは主イエスにつまずいた。12節にその時弟子たちが近寄ってきて、ファリサイ派の人々がお言葉を聞いてつまずいたのをご存知ですかと言ったとあります。主イエスのお言葉によってファリサイ派の人々はつまずいた。ある人はこの主イエスにつまずくっていうのは、こんなやつの言葉なんて二度と聞くものかとカンカンになって怒るということだと言っています。で、そういうふうに怒るのはその言葉が当たってるからと。自分が一番触れてほしくないと思っているところをぐさりとついてくるからです。主イエスの御言葉はそういうふうに私たちの心を突き刺します。それは決して私たちを優しく包み込んでよしよしとあやしてくれるというだけのものではありません。先週読んだ口に入るものは人を汚さず口から出てくるものが人を汚すのであるという御言葉もそうでした。あの御言葉によって私たちは自分の罪を自分の外の何かのせいにする道を断たれ、自分の中から生じてくる罪を見つめざるを得なくされるんです。だから私たちもファリサイ派の人々と同様に主イエスにつまずいて怒って去っていっても少しも不思議ではない。で、主イエスはファリサイ派の人々がつまずいたことを聞いて13、14節でこうおっしゃいました。私の天の父がお植えにならなかった木はすべて抜き取られてしまう。そのままにしておきなさい。彼らは盲人の道案内をする盲人だ。盲人が盲人の道案内をすれば二人とも穴に落ちてしまう。ファリサイ派の人々は神の民イスラエルの道案内をもって認じている。しかし主イエスにつまずいて去っていった彼らは物が見えていない、見つめるべきことが見えていないの。そういう彼らには神の民の道案内はできない。しかしここでむしろ注目したいのは、主イエスが私の天の父がお植えにならなかった木はすべて抜き取られてしまうと言っておられること。ファリサイ派の人々がつまずいたのは主イエスの天の父がお植えになった木ではなかったからだという。これはどういうことなのでしょうか。ファリサイ派の人々っていうのはもともとはもう神が植えた木ではなかったんだからつまずいてしまうのは当然だということでしょうか。まあ、確かにこれはファリサイ派の人々に対する厳しい批判の言葉ですが、その裏にとても大事なことが語られていると思います。それは主イエスにつまずくかつまずかないか、それはその人がどんな人か、どんなに素直で信仰深い良い人か、あるいはどれだけ努力をしているか、そういうこととは関係がないということ。天の父なる神が植えてくださった木であるかどうかにそれはかかっているのだと主イエスは言っておられる。まあ、これをもっと一般的な言い方にすれば、主イエスにつまずくか否かは神の選びによるのだということです。私たちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしているという主イエスの厳しいお言葉を受けてつまずいて去っていっても不思議はないものです。でもその私たちがその痛い言葉、心を突き刺すような言葉を受け止めて、おっしゃる通りです、私は御言葉 葉に聞き従うよりも自分の思いを主張することに熱心であり、自分の罪を見つめるよりも人の罪を責めることに忙しく、いろいろと言い訳をして愛さなければならない人を愛そうとしていないものですと認めて、主イエスの前にひれ伏して救いを求めるとしたら、そのことは主イエスの天の父が私たちを植えてくださったからこそ起こっている。天の父が私たちを選んで救いに預からせ、罪の許しの恵みを与えてくださろうとしておられるから、私たちはつまずくことなく御言葉を聞くことができるのです。私たちが主イエスにつまずかないとしたら、それは私たちの信仰の深さによることでも善良さによることでもありません。ただ神の選びの恵みによることです。私たちの信仰は、私たちが神の前にどれだけ清く正しいものであることができるかということにかかっているのではありません。むしろそういう思いこそが人間の言い伝えを生んでいくのです。私たちの信仰は神の選びによるものです。神が私たちを選んでご自分のもとへと導いて信仰を与えてくださるのです。その信仰は掟や戒律を守ることではなくて、神の言葉に耳を傾け神の本当の御心を求めていくこと、その神の本当の御心を私たちに示してくださったのは主イエス・キリストです。神の子としての権威を持っておられる主イエスが神の本当の御心を示してくださった。その神の本当の御心とは、主イエスの十字架の苦しみと死とによって神が罪人である私たちを許し、主イエスの復活によって私たちにも復活と永遠の命を与えてくださるということです。主イエスキリストの十字架と復活によって罪人を救ってくださることこそ神の本当の御心なのです。主イエスにつまずいて去っていくしかない罪人である私たちを、天の父なる神は恵みによって選んでくださった。主イエスキリストの十字架の死と復活による救いに預かって生きる者として植えてくださった。恵みによって養い育ててくださっているのです。そのことに感謝して生きるところに、人間の言い伝えではなく神の言葉に聞き従う誠の信仰が与えられていくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、この礼拝へと招いてくださり、あなたの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。私たちは昔の人の言い伝え、それは実は私たち自身の中から出てくる自分の思い、人間の思いによる教え、掟をあなたの御言葉に付け加えてしまう。それを守ることで自分が正しいものであろうとするような信仰に陥ってしまうものです。パリサイ派の人々がまさにそのような信仰によって主イエスを批判し、また主イエスにつまずいていった。それと同じように私たちもあなたに主イエスにつまずいてしまうしかないようなものであることを覚えます。しかしあなたはそのような私たちに恵みの御言葉を語りかけてくださり、一人子イエス・キリストの十字架と復活による救いを実現し、その救いに預かる者として私たちを選び、また植え、養い、育ててくださっています。私たちの力、私たちの努力によるのではなく、あなたのこの選び りの恵みによって私たちは信仰を与えられ、あなたの救いに預かり、そしてそのあなたの恵みに喜んで感謝して生きるものとされていく、その新しい歩みをどうぞ私たち一人一人に与えてください。喜びを持って感謝をして、あなたと共に生きていくものとなっていくことができますように、そのために私たちがあなたの恵みの御言葉を毎週毎週しっかりと受け止め、それに生かされて歩んでいくことができますように導いていってください。7月の半ばを迎えようとしています。新しいこの暑い日々がこれからなお続いていきますけれども、どうぞ健康を支え守ってください。また教会の営み、特に若い人たちのためのプログラムを支え導いてくださって、恵みの夏としてくださいますようにお願いをいたします。どうぞ私たち一人一人の健康をあなたが支えていってくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。